本日のゲストに東京農工大学農学部自然環境保全学専攻須鑓亜希子さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、はい、専門は何なのかについてお聞きしたいと思います。
はい、私の専門を一言で言うと森林科学と、うん、で今いる研究室の名前は森林経営学研究室というところに、うん、所属をしています。うん、でどういう勉強をしてきたかっていうと、本当に木を植えてどうやって育てるかっていうような、うん、現場レベルの森林のことをから、どうやって経営していったらその森林経営で利益を出せるかっていうようなことまで、うん、そういう計画っていうところまで、一応学部では勉強をしてきました。うん、で今院に入ってどういう研究をしているかっていうと、市場で出回ってる木材っていうものがどれだけ炭素を貯蔵しているかっていうのが、今その各国の地球温暖化対策にその数値っていうのは利用されてるんですけれども、うん、それがどういう推計方法でどれだけ結果が違ってくるのかっていうのを全球的に見ることで、今後どういう地球温暖化対策を取っていけばいいのかっていうようなことを研究する研究室にいます。
うんうん、はい、じゃあこれまでというか学部の4年間で地域のことというか、地域でどうやって林業だったり森林のことが扱われているのかっていうのを勉強して、その後ではもうちょっとこう世界というか、全世界でその地球温暖化に関して森林がどういう役割を果たしているかとか、そういう方にフォーカスしているっていうことなんですかね。
そうです、そうです。もともと森林とかそういう自然っていうのが、まあ、人間の経済活動であったりとか、社会とどういうふうに折り合いをつけていくか、どういうふうに両立していけば、まあ、いい関係性が築けるかっていうのにすごく興味があったので、まあ、大学院ではおっしゃっていただいたような研究っていうのをやっています。
今回はこの竹土香木にゲストとして来ていただいたのはどういったご興味によるものですか？
はい、そう、私土木とか建築とか全くの初心者なんですけれどもその最近、ま、西日本豪雨であったりとか、うん、台風による影響って年々増加していると思います。うん、でその中で土砂災害の被害だったりとか、うん、あとは広島の中でもすごい大きい木、倒木が原因でそういう被害が大きくなってるっていうのがすごくニュースでも取り上げられてたと思います。うん、でそういった被害の元をたどると、うん、森林がきちんと管理されてない、うん、そういう放置林が増加していってるっていう背景が、すごくその背景にあるのかなっていうのが自分の中であったので、そういった森林面からじゃあ盆栽を考えるとどういう風になるかなっていう興味があって、今回、ゲストとして、はい、出演してみました。
確かに私そのフィールドワークで広島の呉に結構行ってたんですけれども、そうすると昔はあそこに松の木がいっぱい生えてたんだけど、まあ、ツクイムシにやられて全部なくなっちゃったから今回こういうことが起こったんじゃないかっていうようなことを推測して話される方とかも現地ではいらっしゃるので、すごく問題になってる分野だと思いますね。
やっぱりその森林の機能として緑のダムとか、森林還元機能、水源寛容林っていう機能っていうのがあるんですけど、こうきちんと整備されてる森林だと、ちゃんと土に根を張って、土砂が流れないように、保持するっていう力っていうのがあって、それがちゃんと管理されていないとどんどん、そういう力が弱まっていって、土砂が流れ込んでしまうであったりとか、その雨が降った時にそういった雨が本当だったら土に浸透されていって、浸透された後に少しずつ流れていくっていう機能が、やっぱり森林がきちんと管理されていないとどんどん失われていって、そのまま町の方まで流れていってしまうっていうようなことが、 森林科学の世界ではやっぱり言われていて、
うん、
なのでまあマツクイムシの被害であったり、あとはその担い手不足っていうのが森林界隈ではあの深刻な問題で、うん、それは地域の住民の方が高齢化、少子高齢化していて、うん、どんどん管理する人がいなくなってるとか、
うん、
そういう背景があって、うん、近年の自然災害とかの被害も大きくなっていってるのかなっていう問題意識があります、
うんうんうん、その林業と防災のところってなかなかパッと見では関係がなさそうに見えるんですけれども、うん、ただその元々の部分をたどってみると管理された森林っていうのはすごく大事なポイントになりますよね、
うん、そうなんですよね、うん、まあ、もちろんその森林分野から、うん、その放置林をどうしていくかっていう問題に取り組んでは今いて、うんうん、その個人の所有っていうのがやっぱり日本の場合だとすごく多いんですけど、うんうん、それをじゃあ今度市町村とか、
うんうん、
そういう、個人でない所有にまとめていこう、集約していこうっていうような政策も、うんうん、あの今新しく取られていっている状況ではあります、
うんうん、
ただやっぱりそれだけであのじゃあその森林をいざ管理するって言った時にどういうふうに管理していくかっていう時に、
うん、
まあ、もちろんあの木材として市場に売り出していくように管理するっていうのもそうだと思うんですけど、
うん、
そういう防災のために、
うん、
あのちゃんとそういう公益的な機能を発揮するように、
うん、
あの森林を整備していくっていう時には、
うん
うん、もっとその防災の計画とか、うん、そういうのに合わせてあの森林っていうのを考えてデザインしていく必要があるのかな、うん、というふうに、うんうん、思いますね。
そうですよね。その今問題になってる森林ってもともとは基本的には林業に使われていたものがだんだんその林業として成り立たなくなってきたり、うん、まあ、そもそもそこの土地に住んでる人が減ったりして管理されなくなってるっていうような状況なわけですよね。で、今まではどちらかというともう一回産業として成り立たせるにはどうしたらいいかっていうような考え方が多かったと思うんですけれども、そうではなくて防災の方からももう一回捉えてっていうことですかね、
うん、そうですね。もちろんそういうことももうやられてるとは思うんですけど、うんうん、やっぱりそういうふうにやっていくには、
うん、
その計画派ソフト面で、うんうん、そういう市町村とかが、うん、あのしっかり森林、その災害の元から森林っていうのがそういう立ち位置で、
うん、
そういうふうに管理していかなきゃいけないよねっていうふうに計画に組み込んでいくのももちろんですし、あとはそこに住んでる住民の方々もやっぱり森林がきちんと管理されていないことでそういう災害が起きてるっていうことを意識した上で、じゃあそこの管理はどうしていこうかっていうような話し合いがされていくと、まあ、もう少しそういう管理も進んでいくのかなっていうふうには、うん、思いますね。
やっぱりその個人の所有からみんなで持つものに意識を変えていくっていうのと、うん、まあ、制度上変えていくっていうのと両方大事ですよね、
うんうん、そうですね、うん、なので、まあ、防災っていうのに死にが関わってるっていうのを機に、
うん、
そういう両面から進んでいくと、
うん、
まあ、日本の森林っていうのがもっとこう、
うん
うん、うまく機能発揮するように、
うん、
あの管理されていくのかなと、
うん
うん、いうふうには思います、
うんうん、そうするとやっぱりそのデータとかが必要になってくると思うんですけれども、今はそのデータってどうやって管理されてるんですか？
はい、現状で言うとその市町村レベルで管理されているっていうふうな、うんうんうん、になってます。でこの平成30年度に新しい法律っていうのができて、
うん、
それが、森林経営管理法っていう新しい法律ができたんですけど、
うん、
それによって個人の所有であの 放置されてる森林とか、
うん、
そういう所有者がわからない森林っていうのが、
うん、
まあ、問題になってるってことを踏まえて、そういう森林は、市町村が、
うん、
あの所有します、
うん、
買い取りますっていう風な制度で、もしもう、管理者がいない森林とか、うん、あとは所有してるんだけど、
うん、
管理 自分ではできないっていう森林に対しては、うんうん、市町村が一旦所有をしてくれて、うん、でその、どういうふうに管理していくかっていうのは、うん、まあ、所有者と相談しながら、うん、所有していくっていうような法律っていうのが、新しく、うんうん、最近できました、
うんうん、
で今までは市町村レベルでそういう所有が管理されてるといっても、
うん、
そういうデータプラットフォームがやっぱり全然整備されていなくて、
うん、
こうどこの森林を誰が所有してるかっていうのが本当に不透明でわからない、うん、バラバラに本当になってるっていうのが現状だったんですけど、
うん、
まあ、これを機にそれが少しでも市町村レベルでは進んでいくのかなっていうのが、うん、まあ希望として、うん、まあ、ありますと。ただ今農業とかだと、
うん、
もう本当に国で一元管理できるデータプラットフォームっていうのができていて、うん、もう市町村レベルで、うん、どこの土地を誰が、所有しててどんな農作物を作ってるかっていう、うん、本当に詳細なデータまでそこに集約されていて、うん、それを今度利用民間の会社とかが利用して新しい事業を作っていくっていう流れまで本当にできてますと、
うんうん、
それに比べると森林って、うん、そういう、まあ、データプラットフォームが本当に今なくって、
うんうん、
やっとそれに向けて動き出したっていうのが、うん、まあ、現状なんですよね、
うんうんうん、そうですね。やっぱり都市分野も森林とちょっと似たようなところはあると思うんですけど、やっぱり個人の所有ってデータ化していくの結構難しかったりするんだろうなと思うんですよね。私たちがやっている研究室のプロジェクトの中の一つでも、その市町村が持っている情報からまずはデータプラットフォームとして整理していこうっていうような取り組みをやったりはしてますね。
うん、
その先ほど防災と森林っていうところもつなげていかなきゃいけないよねっていう話をしていただいたんですけれども、そのデータプラットフォームとしてもつなげていけるといいですね、
う
ん、
そうですね、うん、なのでまあこれからやっぱり今どんどん IT の基盤整備っていうのも市町村レベルでもこれから進んでいくと思うので、うん、それに合わせて、まあ、森林のそういうデータだったりとか、うん、あとは都市とかそういう防災に関わる部分も蓄積するのに加えて、
うん、
やっぱりそこがバラバラに、うん、データを整備していくんじゃなくて、
うん、
そういうのを一緒に合わせて、
うん、
じゃあどういうふうに都市であったりとか地方っていうのを、うん、デザインしていくか、
うん、
で、まあ、森林も含めて防災についてどう計画していくのかっていうのを、考えられるようになるとやっぱりいいのかなっていうふうに思います。
本日は東京農工大学農学部自然環境保全学専攻の須槍明子さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
報告ノートでは東京農工大学農学部自然環境保全学専攻修士2年の須槍明子さんをお招きして、森林の分野から見た災害のこと、そして分野を超えてつながっていくからこそできる災害の対策のことについて、日常の森林の利用のことを考えながらお話ししました。災害は多分野に関わることであるからこそ、いろいろな分野、いろいろな立場から考えていくことが非常に大事だなというふうに私自身感じました。また来週お会いいたしましょう。